本日、10月16日旧暦の9月8日の火曜、オリジンチャンプルーでございます。本日の相手は劇団ダブルOCうどんちゃんと
劇団オゼロ渡嘉敷直隆です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はあ、もうね、あれですよ、直隆くんね、もう10月、16日ということでですね、今年もあと76日でございます。
いや
ー、数円形っていうことですよね。
早いね気づいたらもう2桁なんだね。
そうなんです、もう76日、もうね、来週の火曜日から69日70日ぐらいになるんですよね。
はい、
いや早いじゃありませんか。
早いっすね。もう
どういうことよという感じなんですけれどもね、やっぱなんか月日が経つのはね、やっぱ若い子からしても早いと思う。もう
薄まさ早いですよ。
早い、やっぱり一緒ですね。年は関係ないのかなって
関係ないよ
時代ですけども、さあ、昨日旧暦の9月7日は大正11年生まれの方々の鹿島屋でございましたね。皆さんどんなですか、地域でなんかね、オープンカーでね、ちょっとパレードしてたよとか見かけたんじゃないです
オープンカーね。
でもね、ちょっと昨日ね、ちょっと天気がね、ちょっとなんかこうあまりよろしくなかった、
ね、
雨降り、
ちょっとね、
お年寄りはね、雨濡れたらすごい大変ですからね、どんなだったのかなと思いながら、また今日はね、すごいなんか秋晴れね、素敵じゃないですか。今日思わかった、雲はちょっと多いんですけどね。
確かに
秋っていうかね、なんかこう運動会の空って感じ、
過ごしやすい天気でしたね。
過ごしやすい天気でございました、ね、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。
はい、
まあね、FM 那覇の前の木ははがはがしておりますけれどもまあ台風の影響でね、もうちょっと全部
なんかね、
ちょっと寂しげ、
もう冬っぽいよね。
そうそう、冬っぽい、ちょっとなんかちょっと昇進に浸りそうな、そうそうそう、桃玉田もね、ちょっとハガハガしておりますけども ね、
それでも半袖だけどね、
まあ、そう、うどんたちも暑いもん、やっぱ太陽照ってると
日中はね、この高低差がね、
そう、
この気温のね、
そうそう、日落ちるとね、ちょっとひんやりしてくるのでね、皆さん体調お気をつけください。
はい、
さあね、こうしているうちに、
あの
うどんですね、なんとか選手どんな あれでした、あの
どんなあれ
過ごし方しました
そんな聞き方する、あのね先週はなんか久々にちょっとこのなんていうの、あの舞台で本番が続いてたね、先週までか、で今週に、あ、去った日曜日に、
はい、
いとこの披露宴だったんです
よ。
でそこに参加してきて、
いいね、
ね、2人の新しい門出をね、家族でね祝ってね、はい、もう楽しかったですよ。
いやいいですね、家族でまた行くっていいね。
ね、
なんかこういうのってなかなかないじゃないですか、大人になってから。
ねえ、もうちゃ、なんだっけ、あの挙式、挙式に初めて参列したんですよ。
あら、本当。
もうすごいっすね。
教会式、日本式？
教会。
ああ、ね、
教会
って、
まあ、チャペルか。
チャペル。
うん、もうさ、なんかその日曇りだったんだけど、日曜日、曇りで。ああ天気ちょっと微妙だなと思ってたんだけど、ちょうどこの式始まる直前に太陽出てきて、もう綺麗にね、こう西日で五光が差してて、
歓迎されてます。
そうそう、めっちゃ綺麗だったんだけど、あのカメラには収めづらいっていう
逆光
で、そうそう、逆光で、めっちゃ逆光だった
わけ。まあ、海側ね、西海岸側もにあの沈むところですよね。
そうそうそうそう、
ね、
だからね、
は
い、ちょっとそこはちょっと残念だったかなと思ったけどめちゃくちゃ綺麗で本当に
素敵だ、
よかった、
ね、
良い週末でした。
素晴らしいじゃないですか、まあ、うどんはですね、
はいはい、
先週土曜日はね、なんか久しぶりに夜お出かけしたんですよ。なかなかね、まあ、自分ちょっと今家庭の事情でちょっと夜ね、なかなかこう外に出る、外出するのちょっと厳しいんですけれども、なんかね、すごくドキドキしました。別に、あの、ちょっとワークを受けに行ったんですよ、演劇の。
はいはいはい。
はい、ちょっと久しぶりにちょっとお勉強したいなと思って、ワークを受けに行ったんですけど、その後ちょっとシェア会ということでね、ちょっとね、もうやっぱり喋るとね、やっぱりね、役者ね、止まらないんだよね、みんなね。おしゃべり勝負、聞き勝負という形で ね。もうね、久しぶりに夜ね、楽しかったな。こういうドキドキワクワクいいですね、
うん。
ちょっと悪いことしてる気分だった。悪いことしてないよ、何も。してないけど、なんかこう気分が、あ、なんかちょっと今日、夜更けしちゃったみたいなね。なんか主婦がね、ちょっと思うんですよ。若い時はね、全然こんななんか罪悪感とか何にもないんですけど、やっぱりね、ちょっと家庭持ったりね、やっぱ子供いるとね。
ちょっとした後ろ埋めた差はあるのかな。
あるよ。稽古の時は全くないんだけど、
そうなのね、
こういう時はある。
そうなのね。
あ、なんか自分だけなんか楽しい思いして、なんかごめんねぐらい。でもちょっと、 譲れないって感じでね、うん、なんかすごく楽しかった。
でもいいじゃないですか。
いいですか、うん、
たまにはね
本当に、
まあ、息抜きというかね、
本当シワが増えました、いっぱい笑っていい意味でね
いい意味でね、
はい、本当こういう風にね楽しい時間がないとちょっとホルモンのバランスとね、もうちょっと微妙な時期なのでね、私たちの年齢は、うん、はい、こういうねあの楽しい時期をねやっぱり過ごしていきたいなと思っております。
ほい、
たまには夜出るのいいな。
いいね、
月に 2,3 回はな、多いから
まあまあまあまあ、でもいいんじゃない。
どんな直隆お母さん月 2,3 回夜ちょっと 出たらどんな。
いや、まあんまないね、月1ぐらいに
し。そうだよね、やっぱ主婦とか ね、まあまあお母さんたちって本当、うん、もう愛ぐらいだよね、
忙しいからね。
そう、もう一回自分出ないといけ
ない。母ちゃんは忙しいからね。
そう、基本ね、もう一回行かんといけない、もう愛があるから
いいさ別に行っておいで
分かる、認めさせようパー分かってもらおうパーなんですけど、
いいさ言っておいで。
はい、
ちょくちょくうどんさんと会うよね
外でね、うん、そう、この間もね、もう宜野湾の某所でモアイだったんですよ、私、あのモアイ中で、で直隆ちょっと飲み中でね、
そうそうそう、
同じ場所で、まあ、中部地区だったんでね、
そうね、
会いましたね、うん、楽しかったですけど、はい、ちょっとびっくりしました、うん、友達が、え、うどんちゃんって誰かが言ってたよってわけ、トイレで、マスケ、誰よって言ってか、トイレ出たら、直隆いるみたいな。
その時たまたまね、京楽さんと一緒にいたわけよ、京楽さんが、うどんちゃんに似てないっていう話して、
あ、それで友達が聞いたらね、
そうそうそう、
自分ちょっと耳遠いから全く聞こえなかったから触らない、すぐトイレに行ってですねそう、まあ、同級生の中でうどんちゃんって呼ぶ人はいないので、
なるほど、
まさみ、ね、まさみってみんな呼ぶので、ね、うん、え、うどんちゃんって言ってたよっていうのがちょっとわさわさわさって同級生の中でトイレでねちょっと盛り上がってしまって、うん、あ、後輩だったっていうね、あとはなんていうの、あの同業者、はい、役者だったっていう話をね、はい、しました、ということでね、
はい、
はい、もう本当にね、あのこの10月、うん、いろんなイベント、また11月12月とね、うん、あの続けていくので皆さん楽しく過ごしていきましょう。
はい、
はい、では行きましょう。
はい、
今日は何の日、
イエーイ、
ね、さあ今日のトークテーマにもなっておりますけれども、
はい、
それ以外に、世界食料デー、
お
いかがですか、直隆、この食料デー、
食料デーについて話す、
ちょっとね、あのなんていうのかな、あのね、やっぱりね、
振りが難しすぎません。
そうなんですよ、開発途上国などの栄養失調や飢餓について考える日ということ。
なるほど、
やっぱね、あの日本もちろん世界全部なのかな、今ちょっとなんか、うん、あのやっぱり食事、食すごいもう余り余ってる、皆さん残すでしょ、
うん、
やっぱね、あのゴミ残す、破棄される感じ、
うん、そうね、
そういうのやっぱちょっと考えるべきなのかな、日本としては、沖縄としては、
このね、この飲食店とかさ、うん、コンビニとかで働いてたら分かるけど、とんでもない廃棄量が出るから、
すごいよね、
いや、そういうのちょっとなんかどうにかなんないかなって思うけどね。
そうそうそう、うどんの友達がさ、うん、大学の時にミスタードーナツで、
はいはい、
で、あー、ミスタードーナツって自分たち言うんだけど、ちょっと那覇の言い方、ミスタードーナツで働いていて、なんていうの、こうな、
分かるよ、
廃棄、あのちょっと最後までやる、あの学生なので、うんうん、あのなんだかな、7時ぐらいから夜最後まで、うん、あのバイトの時間が壊れていて、で、ラスト、こう余ったものをこうゴミ箱、ビニールに入れて、このビニールも汚いビニールじゃないんだよ、
うん、
ちゃんと入れて、ゴミ箱に破棄するところがあると、廃棄するところがあると。うん、あるある、で、何これ捨てるのって知らなかったです、大学の時、うんうんうん、捨てるんだよ、でもさ、次の朝早くこれを欲しいがために何名か待ってるんだって、本当はダメなんだけど、
今は違うかな、
もうだいぶもう何25、6年もっと前の話なんだけど、うんうんうん、待ってて、鍵閉めるってやっぱり取られないように、危ないから、やっぱりこれで食中毒になってこっちのせいにされてもね、あれなんだよ ね、お店側も、うん、だけどなんかもうくださいって、待ってる人がやっぱりあげられないんだって、
うん、
でその時の、まあね、このバイト生とかこの社員の気持ち、
うん、
はあ、こんなに余って本当はねこれ食べれるんだよなっていうね、
うんうんうん、
ね、
まあ、そうだよね、
そうだからね、やっぱこう飢餓っていう、なかなかね自分たち実感がないというか、栄養出張とか ね、うん、
まあ、ね
だからこういうのかな、あの廃棄食べ物についてちょっとね考える日になったらいいなと思ったんですけれども、
はい
はい、ということで、あと一つは辞書の日、
うん、
辞書引いてますか。
辞書は引かないっすね。
引かないよね。あ、これ
たまに、
もん携帯
たまにあれを引く、あの辞書なんだけど、
ええ、
ちょっと普通に一般的にみんなが見る辞書じゃなくて、このアクセント辞典ってあ
って、わかる、わかる、めっちゃ見る、
この日本語のイントネーションとかを、はいはい、 この書かれてあるこのアナウンサーとかが見る辞典があるんですよ、はい、それを僕持ってるんでたまにこの開いてこのイントネーション調べたりとか。
この辞書大事
大事だわけよ。
そう、意味はね、こういう携帯とか SNS でやるけど、やっぱりアクセント、
そう、
イントネーション、沖縄はね、うん、ま、もうすごいあのアクセントもうひん曲がってるので、
まあまあ方言から来てるからね、
方言から生まっておるので、まあ、やっぱ地方の方はね、やっぱりみんなこういう地方での役者さんはこう、やっぱ持ってるのかな、アクセント辞典みたいなね、これ大事なんだよ。うち娘も言ってたんだよね。
自分もヒューマンにいるとき買わされたから。
もうね、うん、そうだよね。
強制購入させられたから。
素晴らしいじゃないですか。
まあでも今となってはまあ、
役立ち、
買ってよかったと思ってるけどね。はい、
本当にね、うん、箸とかね、もう全部ね、もう細かくね。
頭高型ね。こう名前が全部あるんだよね。もうコアな話になるけど。
だからね、あの、こう、辞書の日って聞いて、もうすぐ自分アクセント辞典しか頭に浮かばなくて。
同じやし。
国語辞典とか今の子たち、調べるのかな？
だって、ってあの、僕たちの、もう、高校の世代の時も、うん、このぶっとい辞書って持ってなく、光ったみんな。
やっぱそうなんだ。
電子辞書とかだった。
電子辞書なんだ、やっぱり。
電子辞書とかだった。うん。
やっぱね、うちの娘と息子の時も、やっぱ高校で電子辞書を購入してくださいと。
そうそうそうそう。
で、授業中も電子辞書。持参っていう授業もあるのよ。
そうそうそう。
もしくは辞書。
うん。
誰も持ってこれってよ、授業。先生がちょっと5冊ぐらいね、ちょっと学校の、はいはいはい、あの、備品で用意してくださるらしいんですけど、うん、やっぱりね、みんなね、電子辞書をね、まあ、お姉ちゃんたちから、うん、あの、受け継いで、
うさがったり
とかして、うん、こう、使ってるっていうことでね、うちの息子も、姉ちゃんから。ね、辞書、
うん、
やっぱね、使わんな、
使わん
アクセント以外はな、うん、なかなかね、やっぱこう SNS もね、
うん、インターネットね、インターネットね、Google先生に調べてもらうから、
調べてもらいますね、はい、あらら、ということで、
はい、
はい、辞書の日、うん、ね、そしてもう一つがボスの日、
ボスの日、
そうなんです、今日ね、トークテーマが、
あ、そうだったね、
そうです、うね、ボスです、ボス、
これのあれだったね、
そうです、じゃあこのボスの日、はい、いきましょう。アメリカのパトリシア・ベイ・ハロキスさんが会社を経営していた父のために1958年に提唱、経営者と部下の関係を円滑にするための日。アメリカではボスを昼食に招待したりプレゼントを送ったりしている。
へー、
すごいね、すごい。日本では1988年昭和63年からデパート業界が実施しているということで、なかなかね、今日10月16日の、あの、上司誘ってから、ごちそうしようってプレゼントしようっていう習慣を日本にはないですからね。
ならんな。
そうなんですよ、うん、ということでね、今日はこの日にちなんで、ね、今日のトークテーマボス、
はい、
まあ、上司ですね。まあ、先輩とか上司、ね、うん。ね、皆さんいかがですか、どんな上司がいますか、どんな先輩がいますか、まあ、いい先輩、ね、悪い先輩、覇豪な先輩、いいですね。上等な先輩ってね、いっぱいいると思うんですけれども。
やっぱ上司はね、どこの業界っていうか、まあ、世界に行ってもいるもんね。どうしてもね。
まあ、学校でもいますから、
まあ、ね。先輩。
後輩ね、うん。中学校から激しくなってくる感じです
けど、ね。
そうね。小学校まではね、ね、うん、友達みたいな感じ、ニーニーみたいな感じなんだけど、そうそうそう、ねえねえみたいな感じだけど、中学校から、ニーニーってアビランケ、ねえねえって言わんけ、
いや、しなさぎんよ
って
言われる。
で、中1の時、もうめっちゃもうビビるっていうね。うん、あるある、何が起こってるのっていう、ね。
あるある。
ほんとね、この、いかがですか皆さん、このボスの日。ある意味あれ、もう後輩たちが、
うん、
部下たちがね、まあ先輩、あの、上司をね、こう、重んじる日っていうことなんですけれども、皆さんいかがですか、
どうなんかね。
うん、さあ、いろいろね、行きたいけどもね。あ、すいません。う
ん、なんじゃ
い、そうなんですよ、ボスの日なんですけれども、さっきね、ごめんなさい、あの、ボスの日をちょっと今置いといてですね、ちょっと皆さんね、あの、皆さんに、あの、いいボス、悪いボス、こんなボスいたぜとか、こんな先輩いたぜとかね、うん、いろいろお寄せください。ちょっとツイキャス、はい、ちょっと気になることがあるので、ほいほい、ちょっと行きます。ちっちこと眠り姫さんからありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ん、じゅんじゅんとイケッチの生まれ日かな、やっさ。
そうだよ。そうだよ、今日。
そうです、言うの忘れてた。皆さん今日は旧火曜オリジンメンバーイケッチと いやもうオリジンではないですけども、はい、まあね、あの先生になっておりますけれども、うん、と純選手ことじゅんじゅん、うどんがねよく言ってるじゅんじゅんの誕生日でございます、
は
い、おいくつになったんだろう、もう池内とかもう25、6歳、うどんと、
そんな若いの。
そう、うどんと出会った時はまだ23とかだった。
それ何年前なの。
これもう何年前、5年、
もっといってるんじゃない。
あ、もっとか、
27、8とかじゃないの。
7、8か、
うん、じゃない。
だるね、うん、そう、池っち23歳で大学卒業したばっかり、22歳か23の時でやって、うん、一緒にかよりちゃんやって首里でね、うん、そして大学卒業したんだよっていうのと、うん、どうするのじゃあ、あんた就職すんのとか、こんな相談ではないけど話し合いもしたんだよ。話し合いっていうのも、そうそうそうそう、してまあどこどこでね働くようにしたよとかね、いろいろ、うん、ふちゃぎのわからいけっちも27、8になった。メールください、はい、ツイキャスください、
はい、待ってます、
ね、いけっち待ってます。そしてね、じゅんじゅんおめでとう、はい、じゅん選手ね、いくつだろう。じゅん選手も結構あれよ、若く見えてよ、結構30過ぎるんだよね。
そうですね、
32、3かな、
若い。
自分ね、じゅんと出会った時はまだ27、8、30は言ってなかったと思うな。
もう記憶が曖昧なんで、ここら辺にしときます
よ。わからないのでね、うん、はい、
多分答えは見つからないと思う。今
見つからないと思います。純選手メールください、ツイキャスください。
デジタル本人登場かよ。
違う、来てほしい。
あ、ね、
はい、メンソーリオということでね、ありがとうございます。そうそう、ごめんね、父、うん、こと眠る姫さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当だ、我々旧メンバーイケッチ誕生日でございました。
はい、
はい、そしてそして、たけしーさんからいただきました、
うん、
久しぶりにオンタイムで聞いております。
お、ありがとうございます。
東京からね、ありがとうございます。沖縄にいるのかな。東京だよね。
どうなのかな、
ね、はい、はい、ありがとうございます。あれ、俺さんから、うん、うどんちゃんお風呂入ってこようねということですね。
いつもこの時間ですね。
はい、うん、そうでございます、
はいはいはい、
やっぱり来ておりますね、タキシーさん、さすがでございます。
はい、
イケチ、オリちゃんの頃はまだ学生じゃなかった。そうでございます。ああ、大学生でございました。
う、
ね、うどんと出会った時は大学4年生でしたね。
全く関わりがないからさ、そこは。
そうなん。
そうだよ。
え、
そうだよ。
もう
そうだよ。
もうよ、わからん。
だから自分自分が入ってきた直前ぐらいに多分あれなのかな、池内さんは。わかんないんだよな、これも。
もうよ。
わかんないね。
もうわからないってば。
わ、うん、からないにしとこう。
まあ、いっか。
はい、待ってます。
はい、待ってます、池内ね。
はい。
はい、そしてですね、うん、やっぱりさっきのね、あの食料、
うん、
あの、デイっていうの話をしたらですね、某アミューズメント施設のポップコーンの廃棄は凄まじいものがあります。
なるほど。なるほど。
パップコーンねー、うん、パップコーンやっぱ美味しいけどね。
そうっすね。
どうなんだろう、やっぱりこういう時、やっぱりポップコーン作る時ってやっぱり 3,4 分かかる、
かかるんじゃない、
2,3 分じゃない、 3,4 分か、機械でやると、かかる、うん、こうなんかガンガンガンガンこう溢れてくるね、業務用なんですけれども、うん、あれどうなんだろうね。
どうかな、
なんていうの、ある程度のこう人を 見越してこう作るのやめるとか、機械をどんどん。
でも調整はしてると思いますよ。
してるけどやっぱ余るんかな。
あの、この作ってから何分って大体決まってるんですよ、この提供するまでの時間が。
そうなんだ。
そう、それで途中で廃棄したりとかするから、この、あの閉店するときはもうある一定のもう廃棄は絶対あるんですよ。このはもうこのファーストフードとかどこも一緒だと思いますよ。
そう、聞いたことある。
そうそう、僕もこのね、あの、沖江通りの某バーガーショップで働いてたんですけど。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。働いてたんですけど、もう本当に最初、この働いた時、
うんうんうん、
なんか、排気の量を見て、心が痛くなってたんですけど。
あ、やっぱし、
もう、
そうだよね、
アホみたいに捨てるんですよ、やっぱり。
私、この実態をさ、聞きはするけど、目で見たことないからさ、うん、怖いな。
で、何が怖いって、うん、この、3ヶ月半として働き始めるじゃないですか。その状況に慣れてくるんですよ。
もう当たり前のゴミ、うん、ゴミのようにもう食べられるものをもうまあ捨てるというかね、規定があるからね、うん、お店の。
それはなんか自分の心がなんか
麻痺しちゃって
る、ね、そう、麻痺してるから、なんかそれが一番嫌だった。
あ、確かに、まあまあ、ちょっとあのコンビニとかでもね、うん、バイトしてる人がやっぱチキンとか、うんうん、やっぱだホット
ス
ナ
ック
、ね、もう全部あのこういう破棄したりとか、
う
ん、パンとか、
ね、
あのお惣菜とかね、お弁当とかも破棄するんだよ、もう廃棄物なんて捨てるというかね、
うん、
やるよ、もったいないと。もうね、こんなの聞くとね持ってきたらいいのにって思うね。
昔ね、コンビニで働いてる友達が、めっちゃそいつアホなんですよ。そいつアホなんですけど、この深夜帯の、
うん、
この働いてたんですよ。夜中、
はいはい、夜中ね。
夜中このコンビニにあの焼き鳥ってあるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
焼き鳥をあのお客さん入る見込みないのに大量に作って大量に廃棄を出して自分で食べるっていう
廃棄した3分にはいいけどお店としてはちょっとアウトだよね
その廃棄を自分のもう夜食にしてるっていうやつがいたんですよ
どうなんだろう、これって人望なんか。
多分アウトだよ、アウトだよ、多分アウトだよだからもう何も名前も出さんけど、
確かに出さん。
でも最後に
バレない、
やめる直前ぐらいの時に同じことやってたらしくて、で、あの鳥に当たるっていう、生状態で食べてから当たって、
あらららら、もう天罰天罰、
いい場合やさと思って、
もう天罰
なんで一行だわ
信じられへんと思って、うん、あ、やっぱね、もちろんね、廃棄を食べるってちょっといい、って感じはするけど、当たるのがね、はい、ちょっとやっぱね。
たけしさんが、
はいはい、
おけい通りにハンバーガーショップ一つしかないから分かっちゃうよって聞いて、はい、まあね、まあね、
まあいいでしょう、
まあまあ分かる人は分かるでいいんじゃない、はい、
やっぱね、こういうね、食料問題もね、うん、皆さん一人一人心がけて考えていきたいなと思います。
そうね、
はい、ではね、あの前半いっぱい喋りましたけれども、い CM 行きたいと思います。皆さんからのメッセージお待ちしております。
待ってます。
メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字 origin@fmnaha.jp です。 CM です。
FM なは78.0MHz。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よい品をいつも安く、ビッグワン。
はい、どうも、リップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたのか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や。お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、火曜オリジンチャンプル FM 那覇より生放送でお送りしております。うどんちゃんです。
なおちゃんです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ツイキャス、 YouTube でも生配信しております。
はいはい、
よろしくお願いいたします。
はい、
さあ本日のトークテーマ、うん、ボス上司、まあ、先輩とかね、うん、皆さんいかがですか。こんな先輩いいよね、こんな上司嫌だよねとかやっぱりありますよね。
あるよね。
まあね、まあまあまあまあまあ、まあ、うどんのね、年代ってね、やっぱ40代50代って、まあ、上司先輩になるんだよね、うん、こういろんな世界において会社とかで、
ね、そうね、
生きてると、うん、で大変だと思うんだよね、
うん、
やっぱ上司になるってやっぱなんて葛藤とかね、やっぱ自分の
あるね、
生きてきた中でのやっぱり知らない、うん、やっぱりなんていうの、知ってるつもりだけどやっぱり知らないことも多いので、うん、この年でもどうです、若い人代表の直高からしたら。
若い人代表
まあこれからね、どんどん後輩先輩、あ、部下増えていくと思うんですけれども、うん、心がけみたいな、ね、
そうね、やっぱり思うのは、いい先輩とかいい上司の人は、うん、後輩の責任が取れる人だと思うんですよ。
いや、素敵や、確かに、
うんうん、後輩のミスをこのうまくこのまとめてあげるのが先輩なのかなっていう、
うん、
で僕は思いますね。
いいですね。やっぱそうだよね。うん、やっぱこうやっぱり40代50代ってなんもどうなんていうの、こう責任の もうなんていうの、もう責任持たないといけないこう、うんうんうん、位置につくのでね、うんうん、まあ、そういうなんていうのか、やっぱね、親と子も同じような感じがしますよね。
いや、そうね、
まあ、上司性部下ではないんですけど、
まあ、ないけど
親と子、まあ、この失敗は親が責任をっていう、うん、まあ、ある程度のところまで来たらそうでもないんだけどね、うん、まあ、だからある意味なんかもう全て学びですよね。
そうですね、
全て学び、うん、これにこのトークでトークテーマね、やっぱりね、奥が深い、難しいと思ったんですけれども、うん、なんとですね、先日、まあ、うどん息子高校3年生なんですけど、友達がね、はい、ちょっとなんか数名遊びに来て、公園で7名ぐらい来てた友達がすごい人数でしょ、うん、
すごい人数だね。
その時にちょっとなんか自分、あ、そうだと思って、うん、あんたらにとって、うん、いい先輩ってどんな先輩、まあ、具体的にでいいよって、うんうんうん、よくない先輩、嫌な先輩ってどんな感じいるって、え、なんでこんなこと聞くのって言うから、まあまあちょっとね、あのラジオでちょっと話したいんだって言ったら、もうどんどん出てきたわけ。
出てくるよそりゃ。
うわ、やっぱね、あの、
まあ、ボスとかやってるさ、
そうね、
あるもん。
そうなのでね、まあ、まあ、バラッと言うとね、
はい、
いいと思う先輩、うん、いい先輩、
うん、
よく話す先輩、
あ、
話してくれる、
なるほど、
挨拶したら笑顔で返してくれる先輩、
おお、爽やかだね。
で、まずいプレーとか、まずいなんかこう後輩らしからぬ行動をすると、
そう、
本気で叱ってくれる、本気でアドバイスしてくれる、うんうん、もしくはね、居残り一緒にしてくれるとか、ね、
あ、
めっちゃなんか
ポイント高いねそれ。
こうなんか世話好きというか、人間性がもうこの人はすごいっていうか、ね、で、悩みとか話すと、まあ、真剣に聞いてくれる、
うん、
まあ、聞き上手ってやっぱり
大事だね。
いいかもしれない、うん、アドバイスもね、そうだけど、うん、して部活以外でも声をかけてくれる
意外にこれ大事だよ
そうなんだ、うん、
意外にこれ大事。
男の子の世界とやっぱ女の子の世界やっぱ違うんだよね。
大事大事、
やっぱこう男の先輩に、まあ、限定なんですけどもね。そしてなんだかな、なんていうのかな、あの、あ、ジュース買わさんって怖くない？パン買わさない、
はいはいはい、
自分のことは自分でする先輩がいい先輩って言ってました、ね、
うん、まあ、それはもう最低限だよね自分でする先輩にもいたけどさ、
うん、怖と思って、
うん、ジュース買ってこいはあったよ。
そうそうそう、うん、で、そんなのは自分でする先輩がいい先輩、まあ、大まかに言うとね、うん、で、良くない、嫌な先輩、
はい、これ気になるな。
先輩だから仕方ないけどっていう、必ずね、あの、前置きがつくんです、
うんうん、
先輩だから仕方ないけど、挨拶しても無視するんだよね。
ああ、いるね、
もう顔見るけどプイッ、
うん、
誰が挨拶してるばって一応確認はするらしいんですよ、うんうん、もうこれ笑ってしまいましたけどね、お子ちゃまと思いましたけどもね。
いやでもね、
先輩の方
も、ね、いやでもね、
どうなんだろう、
大人でもいるもん。
ちょっと
大人でもいる、僕知ってる大人いるもん。
私もいますけどもね、
うん、
も
うそういう大人にはなりたくないね。
そうね、ある意味反面教師でねそうそうそうそう、はい、で、あんたたちも先輩になったら後輩に、なんとか先輩って無視するなよったら、してないしてないって言ってましたけどもね、うん、そしてすぐ苦す人
そりゃそうだよね、
よくない先輩、
死に面白いねそれ。
もうおかしいんですよこの言い方がね、うんうん、で、ひっちり後輩の文句言ってる人先生にこびる人、
あ、
そして下手な先輩あるある。レギュラー後輩に対してやばい。精神的に追い込むっていう。
あ、でもあるよ。これはある。
まあ、嫉妬ですよね、ある意味ね。あるある、まあ、まあ身体能力はね、まあ、優れたものはもうある意味もうこう個性ですよ、
うん。
ね、天から授かったもの。うん、もうね、もうレギュラーなれない先輩たち、苦しいとは思うんですけども、これをね、甘んじても受けて。
そうだね。
受け入れて。
そうだね。
違う面で。
強豪校の野球部とかさ、ね、まさにそれじゃん、
はいはい、あ、そうですよね。
だって ね、3年間ずっとね、このスタンドで応援している子もいれば、1年からレギュラーの子もいるっていう。
いる。
でもそれはね、もう。
やっぱこれはね、やっぱね、やっぱこう、なんていうのかな、この部活で培われないかな、大人になる、なんていうの、
確かに。
もの。
確かに。
この時にやっぱりね、後輩のみ、うん、ことをなんか認める人はね、いい上司になれそう、うん、
なれそうだね、
人間性だよね、
うん、だと思う。
もう妬む人はよ、やっぱりよ、上司になっても、
うん、
なんていうのか、妬む、
大人になれないよ、
まあ、全てがね、こうとは言わないんですけれども、こういうのが多いのかな。
多いと思う、
多いと思う、
うん、
そうね、まあ、確かにね。
でも面白いね
面白い。
クルス先輩。
面白いでしょ、
クルス先輩。
ちょっとね、放送で言えないことも言ってましたよ。あ、放送で言っていいのかな、これ。
何？
なんか、あの、うん、嫌がらせで、あの、自分の彼女を取るとか。
やばいねそれ。
え、取られたのって言ったら、うん、なんか母みたいな、
へえ、
もうこれ以上触れないで、やがいってやしもうサータンだけ焼いてあげましたけど、
すごいな、
すごい面白いでしょ、
すごいな、
面白かった、もっといっぱいあったんですよ、だけどちょっとね、もうバーってこう箇条書きにして、本当録音しとけばよかったんですけど、うん、箇条書きにしてまとめたんですけど、だいたい同じようなこと言ってました、言葉違うように、うん、
自分たちのね、うん、中学校バスケ部の時はね、1年生の時やっぱ先輩たちが結構グイグイな先輩たちだったんですよ
怖い、
だからこの、
どこの子の、
この練習の休憩中とかに、この後輩は筋トレしてるんですよ大体、
はいはい、
筋トレしてるんですけど、
はい、
その例えば腹筋してるじゃないですか、こうやって、
はいはい、
腹筋してる時って足ってなんかお山みたいに作ってるじゃないですか三角 で、
り、はい、
でそのところに来てあのすね毛ふって抜いたりとか、
いやだー地味
ーそれ、あ、痛い痛い痛いっていうリアクションを見て先輩はずっと笑ってる
って喜ぶっていうね、
そういうのあったよ、
そうか、ちょっと可愛い感じの先輩だね
あ、でもこれはこれは相手による、
あ、そうか、
僕はまだこの好かれてたタイプだったからよかったけど、
あ、そうか、痛い痛い痛い、もう先輩よぐらい、
そうそう、デージいじられるやつはもうそんなもんじゃなかった
うわ
もうね、
ガムテープ貼られるんじゃないですか
とか、まあ、あったあったあった、全然あった
やばいですね、男の子と女の子違いますね、う
ん、まあそうだよね、でもなんかこれ分からん、ちょっと偏見が入るかもしれんけど、女性はなんか精神的に攻めるイメージがある、
多分これだと思います、うん、やっぱ違う、ちょっと爽やかだもん自分が聞いて、うん、あ、可愛いと思う、
男性はよ、なんかやっぱりこの肉体的ではないけど、うん、ちょっと分かりやすい、
なんかさ、幼いんだと思う、
そう、分かりやすいダメージの与え方をするけど
幼いんだと思う、
いやでも立ち悪いの精神的ダメージじゃない、でも、
あ、でもあのそれもあるって言ってましたからね、うん、あの、
あるよ、
特に、あ、うん、なんか逆になんか下手な先輩あるある、心に余裕がないんじゃないかみたいなことまで、もういろんな、
でもでもこれはこれは下手うまい関係ない、
あ、人間性かな、
そう、もうその人人間性だって、うん、この僕がレギュラーだった時も、うん、この先輩がベンチとか、うん、このベンチ入れなかったりとかあったけど、うん、その先輩はめっちゃ優しい人だった、
あ、やっぱね、うん、
やっぱ人間性だよ、
そうだよね、うん、やっぱ全部が全部レギュラーじゃない人はこんなって
でもないも
んね、
レギュラーでもレギュラーでも嫌な先輩だもん、
普通に箱もいっぱいいるからな、確かに確かにね、うん、やっぱねこういう風になんか先輩後輩でもこんなにたくさんあるわけですよ、
うん、
こういう社会縦社会 ね、 あるんですけれども、やっぱり、ね、ちょっとね調べてみました、
あ
のちょっとネット上なんでなんですけども、
はいはい、
良い上司嫌な上司ってあったんですけど、嫌ってちょっと使いたくないのでね、使いたくないので、
はい、
いい上司良くない上司の見分ける基準、
うん、ね、
あったんですよ、
はいはいはい、
すごくない、まあ、ちょっとババババって大まかにね、
はい、
1、良い上司は部下の得意なところについて自慢話が多い。
もう一回もう一回。
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 待って待って。自分の字が読めない。待ってよ。良い上司は部下の得意なことについての自慢話が多い。
うん、ああ、なるほど。
良くない上司は部下の苦手なことについての愚痴が多い。
はあ、なるほどね。あ、これ分かりやすいね。
分かりやすいね。もう箇条書きにね、したものなんですけども。まあどんない
い部分を褒めるってことだよね。
そうですね、うん、まあ、部下の、ね、失敗とかを、うん、あの話題にするじゃなくて、うん、今度この子すごい業績上がったんだよ、すごくないみたいな、
うん、それいいね、
やっぱいいよね、
勉強になるな、
ね、そして次、良い上司は、うん、機嫌良さそうに動く働く、
うん、
良くない上司は機嫌悪そうに動く働くそしてこれ見解があるんですよ、
はいはいはい、
上司がどのように働いているか、うん、動いているかは部下に大きな影響力を与える、う
ん、あ、やっぱ分かるよ、でも
辛いことやクレームもらった時も機嫌よくきちんと対応するのが良い上司、
うん、
そして良くない上司はみんなが上司が機嫌悪いことを知っている、
あ、でも分かるこれ、
そう、
いるもん、いるよいるよいるいるいる
ですね、そのような上司は大抵の場合重要なことを知らされていない場合が多いはこんなことあったのみたいな
はい、この誰とは言わないけど、うん、あるわ、
ある
、うん、あるある
言ってはいかんよ名前、うん、
ああ、
まあ、なんかはいはいはいっていう感じだったんですよ、
まあ、ね、でもね、うん、このね、体調とかもあるからね、うん、
でもやっぱり体調が悪くても機嫌が 自分の機嫌は自分で取ろうということですよ、まあまあまあまあ、人間性ですよね、
大変だね。
そして3、はい、良い上司はうちの会社の魅力をきちんと語ることができ る,
なるほど。
良くない上司はうちの会社の課題しか語れない。
はあ。
面白いね、はあ。まあ、これはあのビジネス的なね、ちょっとあの上司部下という形のあれ、ね、
はいはい、
まあ、面白いですよね。
なるほど、
うん、
はあ。面白いねこれ。
そうですね、うんうん、行きましょう。あ、これもなんかちょっと
解説がある、
説明、うん、ありますよ、うん、はい、良い上司はもちろん会社の課題も知っておる、
うんうん、
それについて言及するときは必ずうちの会社の魅力についても話されている。
なるほど。
逆は課題しか見えておらず部下にうちの会社のいいところを伝えていない。
なるほど、なるほど。
お前らな、だからうちの会社売れないんだよみたいな
とかね、
うん、じゃなくて
自分たちの魅力知って言ってないとね、
なかなかね、うん、ね、やっぱね、人間ですから、人間対人間ですから。
こう面白いね、
面白いですよね、この分析ね、うん、そして4、うん、良い上司は謝れる、うん、良くない上司は謝れない。
わかる。
え、マジでこれちょっとあんまり分からないです。
これわかる。
本当ですか、
うん、
じゃあちょっとこれもね、いろいろ説明ありますよ。どんなに能力が高い上司でも人は必ず間違う、
うん、
良い上司は自分がまずい指示を出した時には非を認め謝罪し次の指示を素早く出す、うんうん、軌道修正が早い、
うんうんうんうん、
良くない上司は自分がまずい指示を出した時それを正当化しようと多くの時間を使う、謝ると自分の威厳に傷つくと考えているのが多いと。
なるほど。
まあまあまあ、
あるなこれは。でも
でもね、やっぱりね、人間的に言ったら、うん、やっぱりね、正当化しようとするのが人間だと思うんですよ。
まあまあまあね、まあね、
そう、どんな人間でもね、うん、でもそれをあえてこうせず非を認め、うん、謝罪し素早く臨機応変にもうすぐ軌道修正早くこう。
だからもうこれも ね後輩のためでもあるさ。
確かに。
もう自分のためでもあるけど、
こういう上司がいると後輩が育つような気がするね。
そうね、
すごいね、
自分の非は認めよう。
すごいな。そして5
はい、
良い上司は自分と違う考えをする人を重視、
うん、
良くない上司は自分と同じ考えの人を重視。
なるほど。
意味わかる？
もう一回。
良い上司は自分と違う考え方をする人を重視、
うんうんうん、
重視ってね、重んじるということね、うんうん、良くない上司は自分と同じ考え方の人を重視。
なるほど。良い上司は常になんかまあ、新しいものを取り入れるじゃないけど、
確かに確かに、
やってて悪い上司はもうずっと同じとこしか見てないってこと。
そうですね。
なるほどね。
自分と違う考え方をする人を重視し、それにより課題に多くのアプローチができると。
なるほどね。
まあ、逆はね、
うん、
自分と同じ考えの方の、ん？待ってよ。自分と同じ考え方の人ばかりを重視、
うん、
時には違う考え方をする人を排除したり、部下にそれを察し会社のため顧客のためではなく上司の考え方を、うん、に同意しろ、
うん、
という考え。
なるほど。はいはいはい、あるね、これもあるね。
やっぱりこういう風な会社、やっぱり良くない上司がいるところ、やっぱり上司の機嫌を取ろうとする後輩が、
ね、
人材があ
るね、
育つね、
あるね。
やっぱりこう、なんていうの、別件なんていうの、違う意見言ってもこれを認めて、うん、そうか、そういう意見もあるのかって聞いてくれる人はやっぱりこういろんな発想が生まれて、この人の考える力も養われるように、違うのか、あ、そっか、間違いだったら違うって言ってくれるしね。
とりあえず ね、話を聞く人が大事だよね。
すごいね、うん、じゃあ行きましょう。次6、
おい、
良い上司は勉強をする、良くない上司は過去の経験に頼る。
あ、はいはいはい、
これちょっと難しいんだよね、自分、
うんうん、
まあ、良い上司は昇進してなお勉強し続ける、
うん、
情報を集め本を読み経験から法則を導き実践から修正する、
うん、
そして部下からも学ぶ、
うん、
これ大きいなと思います。
大きい。
部下からも学ぼうとする姿勢はね、やっぱり人間性
強いと思う。
大きくなる人なんだな、うん、やっぱり社、ね、上司だなって思えるよね、
うん、
後輩からしてもね。で、逆は、
うん、逆は
昇進すると勉強をやめ、
はい、
過去の成功経験が彼の判断基準となり、それに反することは許さん。
なるほど。許さんって面白いね。
許さないだけど、許さんって言って、もう
でも
で、ね、
なんかさ、僕この飲み会とかで、
難しいよね、うん、
飲み会とかで よくこの昔の話する人が多いじゃないですか、
やっぱり、ね、こんだけもう年重ねていくと ね、いろいろあるから、
まあ、もちろんね面白い話もあるんだけど、うん、もうやっぱりね
同じような
面白くない話もあるさ特に特に面白くないのがさ、なんか昔はこうだったんだよ、今の時代はこれだからダメなんだよっていうのが僕は嫌いです。
なるほどね、
嫌い、
若者代弁してね、
嫌い、
やっぱり言いがちなんだよ、うちらの時代で年代はさ、昔はさこれでよかったよね、うん、だけど今は通じないよねみたいな、うん、やっぱこの言いがち、うん、
で昔の昔さ、うんうんうん、今は今だもん。
確かにやっぱねこう順応していかんといけない、
うん
軌道修正しないといけない、だ
からね、多分ね、この多分頭いいっていうか、このいい上司とか、うん、そういう人たちはもう常に前向いてる感じする。
あ、なるほどね、
常に先のことをずっと喋ってるわけ、
うん、まあ、こだわらないというかね、
そうそうそうそう、
まあ、いいこだわりは持つつつ、うん、また新しいものも取り入れるっていう感じかな。そうそうそうそう、うん、なるほど、
あると思うんだよね。
そっか、
うん、
はあ、そうね私はね、でもこれは聞いたことある、うん、あのいい上司は、うん、みんなの前で褒める、
なるほど、
叱るときは個人で、
なるほど、
であまり良くない上司は
逆、
褒めるときは個人で、叱るときはみんなの前で威厳を吐き散らかす、撒き散らかす、
これは嫌だな
っていうのを私は聞いたことがあるんですよ、
うん、みんなの前で叱るの嫌な、う
ん、まあ、こんだけねいっぱい今あったんですけど、私これすごく、これですごく、あ、この人の器がなんかちょっと感じられる時があるんですよ、
うん、
自分もやっぱり若い時厳しい上司にやっぱりうん、あれされたから、
うんうん、
しつけられた
から、あれされたからね、
そう、あれされたから怖かったんだよ本当に、
わかるよ、
やっぱね、うん、経験若い時でもね、今となったらやっぱ加点とね、うんうんうん、なりますけれども、やっぱ反面教師ね、先輩見てこんなしたらこうなるんだなとか ね
自分はこうならないようにしようとかって思う時もあるもんね、やっぱり ね、
でもね、やっぱ自分たち若い頃のね、就職したての頃はね、うん、すごく厳しかった、
うん、
叩かれるとかはないけど、うん、まだなんか昭和風が残ってる時代だから、平成の頭ぐらいだから、ね、やっぱちょっとバブルが弾けた後ぐらいだったので就職したのがね、うんうん、だからね、やっぱ厳しかったね、本当に。
やっぱそういうね、時代もあるよね。
歩き方にも文句言われたりね。
やばいね。
だからなんかある意味、
宝塚
かよ。いじめ？とか思ったけど。
やば。
なんていうの？ちょっと仕事と関係ないところでも、ちょっとなんか言われたりとか。ぐちぐち言うんだ。そうそうそう。
はぁ、ごっさよ。
やっぱり女性社会の特徴なのか。
あ、それもあると思うな、う
ん。女性が多いところでやっぱ勤めてたので、うん、自分は。そういうのもあるのかもしれないね。え、うん、何仕事関係ないの何みたいな、うん、やっぱり思いますよね、後輩でも、うんうん、で言わないけど、
そうそうそうそう、
あ、すいませんって気をつけますって言いますけども、うん、はいはいはい、
なんかさ、
いろいろだよね、
うん、なんかさ、
うん、
いいなって思う人はさ、
うん、
なんか普段このちゃんと見てくれて、
うん、
ちゃんと怒ってくれて、
うん、
でほんのちょっとだけ褒めてくれる人がいいんです。
目と鞭をね、そうそう、使い分けが上手な方ね。
本当に上手な人は上手だから。
そうですよね。
え、急に、え、ここで褒めるってなる。
うん、
だからずっと鞭だけ来るとやっぱりね、引いちゃうし、
確かに確かに、
ついてこないから、
うん、
時折見せる飴がいいよね。
やっぱいいよね、うん、まあ、書かれています。またね、違う、良い上司と悪い上司の10の違いっていうね、ことでちょっと出てたんですけど、
うんうん、
直隆が言ったみたいに、うん、良い上司は叱る、
うん、
悪い上司は怒る、
うん、そうそうそうそう、これ違う、
叱るって怒るはまた違うんだよね、うん、
そう、違う違う、
なんか分かる、自分たちやっぱりこう若い時なんかこう上司から言われて、あ、うん、こう叱られてるんだな、あ、これは怒られてるんだな、自分の感情をただだ、うん、ぶつけてるだけだなとか。
いや、申し訳ないけど女性にはそれが多い、
あ、
感情が入りすぎる時が多い。
じゃあこれはもう叱るからもう怒るに変わる感じ、うん、ね、うんうん、そういう感じかな。
ちょっとそこはもう冷静に言ってほしい、
うん、なるほど。じゃあこういうのね、皆さん、うん、私も含め女性はちょっとね、ホルモンの関係もあるかもしれないので、
ね、まあまあまあね、それもあるからね、
気をつけていきましょう。でもね、やっぱりこのね、ホルモンのバランスやるのもやっぱり自分なんだよ、管理は、
うん、
ね、まあ、理解していただくっていうのもね、うん、周りにもあるかもしれないけど、やっぱりね、うんうん、人としてやっぱりそうだよね、
まあ、頑張ろう、自分もなんか
面白いこれね、うん、自分もこう調べてみて、あ、勉強なると思って、うん、そしてね、良い上司は仲間を作る、 良くない上司は上下関係を作る。どうですこれ、素晴らしくない？
すごいね、
これすごいと思った自分。
すごい、
すごくないですか。まあ良い上司は部下新人からでも学ぼうとする、部下の価値観や魅力を理解し、うん、仲間として受け入れる姿勢を大事にする、
うんうんうん、
すごいじゃないですか。こんな人になりたいよね。そして良くない上司、自分を過信し部下から学ぶ必要性を感じず強い上下関係を作り上げてしまう。そんな姿を見て部下は上司を信頼することはありません。
すごいすごいことを言うねこれ。
だってこう本当にもう断言としてこう なんだろうこの書いてる人もやっぱこういう経験あるんでしょうね、うん、ちょっと憎しみこもってるよね言葉に。はいはい、まあ、これすごいなと思いましたね。
すごいね、
仲間を作るのか上下関係を作る
のか、うん、なんかこの最近よくこの出てくるベンチャーとか企業とかはやっぱりなんかそういうの多い気がする、
うんうん、
なんか社長室作らなくてなんか周りの社員と同じデスクに座ったりとか
そうなんだ
もするからなんかそういうの見てるとなんか同じ目線なんだなって、
うんうん、確かに
やっぱりこの働いてる人もやっぱ思うと思うそれは、
うん、やっぱ部下もさバカじゃないんだからさ、うんわかるよね。
わかるわかる。わかる。
言わないだけでさ、うん、言えさ、
うん、
七なんか言ったらさ、うん、はあ、何浴びらんけって言われるよりさ、うん、はあ、何々言ってごらんっていうのやっぱ、うん、わかるさね。
わかるよ。
やっぱね、やっぱこういう、うん、私もこれ、うん、ちょっといろいろ調べてね、ちょっと考えさせられる部分もありましたね。やっぱり自分も親子とかね、うん、うん、やっぱりこう、やっぱり今からの若い子たちに対しての思いとかね、うん、こう、振る舞いとか、やっぱりちょっと勉強しないといけないなと思いましたね。
自分も勉強しよう。
はい、そして、
うん、
まあ、これはまあいいのかな。そして、
うん、
いきます。これも、うん、すごいと思ったな。良い上司は、良い先輩は、約束を守る。
うん、なるほど。
良くない上司、良くない先輩は、約束を守らせる。
守らせる。
じゃあ行きましょう。
はいはいはい。
さあ、良い上司先輩は、どんな些細なことであっても、うん、自分との約束を守ってくれる上司に部下は頼もしさを感じる。
うん、
だから部下との約束をきちんと守る。その部下たち、俺たちの、私たちの約束も先輩は、上司は守ってくれるっていう、ちょっと感動なのかな、うんうん、頼もしさを感じる。
ついて期待かどうかが関わるよねきっと。
そうだよね、後輩たちも自分をもう認めてくれるっていうか、ちゃんと人として見てくれてるっていう ね、うん、そうね、感じがあるんでしょうね、
はい、
そして良くない上司先輩は、まあ、後輩たちからですよ、部下たちから、約束を守らないどころか、
うん、
忘れてしまうこともしばしばまた部下には自分との約束を必ず守ることを要求する。
あ、これは嫌だね。嫌だね。もう一言で言うけど嫌だね。
まあね、人と人との約束は信頼関係をね、
そうだね、
こう築き上げるものですからね、うんうんうん、やっぱりこう大事なんじゃないかなと、
そうね、
思いますけれどもね。
はいはい。
まあ、これはね、先輩上司が友達同士でも一緒ですよね。
確かに。親子で。それはあるね。信頼関係にも。うん、やっぱり影響するからね。
うん、確かにこういうのもあります。まあ、いろいろね、先輩上司語ってきましたけども、
はい、
じゃあ CM 行きましょうかね、うん、
はい、
はい、では行きましょう。 CM でーす。 78.0 FM 那覇。
Your radio station. Okinawa.
Kya! 助けて！
叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待てー。
あ、この声は。
ちょっと待てー。すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
よい品をいつも安く、ビッグワン。
この番組は、よい品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
Oh, 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 oh
火曜、オリジンチャンプル、FM 那覇より生放送でお送りしております。うどんちゃんです。
なおちゃんです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、本日のトークテーマ、ボス。
ボス。
ね、今日10月16日、イケチとジュンジュンのジュン選手の誕生日、ボスの日となっております。
はい。
ね、ちょっと上司、なんていうの先輩後輩のね、この関係についていろいろお話ししておりますけども。
最初ボスって聞いた時、コーヒーと思った
よ。まさか。
だってもうあれが真っ先に出てきたもん、あの缶コーヒーのボスが、ね、
パイプみたいなね、こいつのおじちゃんでジェントルマンね。
そうそうそう、
あ、そうですよね。まあね、こうね、いろいろね、直隆、若い人代表のね、直隆にも意見聞いておりますけれども、
はい、
まあ、先輩上司、先輩後輩、上司部下、永遠のテーマですよね。
永遠のテーマだね。もうこれはもうどのところ行っても同じだからね、やっぱり。
確かに、
ね、ついて回るもんだからね。
まあまあ、なんていう の自分たちがこう、多分このなんていうのサイトの人たちがこう意見書かれてるんですけども、なんていうの、後輩に媚びうるとかそういうものではないと思うんですよ。
そうね、
やっぱり上司でもやっぱりちょっと威厳を持ちながらもこう柔軟性を持って、部下育て、みたいな感じでこう接していくことがいいんじゃないかみたいな感じで、まとめて言えばそうなんじゃないかなと思うんです
よ。年下の意見も聞くっていうのは大事だよね、すっごい。
そうだと思うよ、だ自分もわからないのいっぱいあるし、多分お仕事してる人たちもね、やっぱりこう、若い人の感覚、
そうね、
もう自分たちがもうゴールじゃないからね。
確かに年重ねていったら完璧になるかって言われたらそうでもないからね。
そうでもないからね、わからない、もう物忘れも始まってきてますからね、はい、まあ、会社の状況とかによってもね、
まあまあ、
ね、いろいろ違うと思うんですけど、はい、まあ、これはまあ大まかなね、人間性な、こういう感じでこう話しておるんですけれども、
はい、
まあね、褒めて伸ばす、叱って促して伸ばす、まあこれね、やっぱ人育てってね、本当難しい。自分も子育てしてきておりますけれども、本当にね、このうち娘息子、あ、もう正解なのか失敗なのか何かわからんもんもうとりあえず元気で、あの健康に過ごしてくれたらもうありがたいって思う、
うん、子供に関してはそうじゃないの、やっぱり。
でもやっぱり人育って、もちろん会社もそうなんですけども、
成功失敗って言ったらなんか
ないんだよね、
失敗って言ったらなんか嫌だもん。
そうそうそう、でもほら自分の子育てがどうだったかって考えても答えがないんですよ。
まあね、
そうなんですよ。
それはもうどこ行っても答えないと思う、みんなは。
そうそう、でやっぱりこう上司先輩にとってもさ、この後輩どう育てたいかっていうね、まあ目標があって、あ、やっぱり違うさ、後輩でも、
あるね、
もう死に叱ってもう伸びる子もいるし、叱ったらもうへこんでもう会社にも来なくなるっていう。
だ見極めるのも大事だよね。
そうなんですよ、こういうね、やっぱり経験、ここで経験が生かされるんじゃないかなと思って。
そうね、
そうそうそう、
一辺倒の人もいるからね。
もうそうそうそう、だからもう、うえーってね、もう頭ごなしに ね、まあ怒るのではなくまあ、ね、やっぱりね、後輩も部下も人間ですから、私たち40代50代ね、そういう風に、気をつけて生きていきましょう、人育てしていきましょう、
はい、
はい、じゃあ本日はボスね、トークテーマでございました、
まるっと喋りましたね今日も、
ね、ありがとうございました、もうね、1時間お付き合いくださいました、ありがとうございました。さあ来週10月23日なんですけども、まあ、トークテーマ考えてやります、来週のトークテーマはガチャガチャ、
ガチャガチャ、
今のガチャガチャ、昔のガチャガチャ、こんなガチャガチャの景品を集めてたよ、はい、こんなのがあったんだよ昔は、いや今はこんなだよとかね、
すごい、
我々100円だったけど、
い
いね、今はね、2、300円とか500円とか1000円とかもういろいろね、ありますからね、これについてね、皆さんのどうぞこんなの見たよとかね、ありましたらどうぞ教えてください。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。さあ1時間お付き合いくださいましてありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、本日の相手は劇団ダブルOCうどんちゃんと
劇団オゼの渡嘉敷直隆でした。
はい、また来週、
バイバーイ。